高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は自動車の運転が軽自動車の範囲でも安全化がどんどん進んで、危険予知をする刑も生み出されるということのお話をしました。今自動車業界は全体として名実ともの自動車というとおかしいですが、要するに自動運転をする自動車に向かって進みつつあります。自動運転をする自動車というのは危険の予知をいわばパーフェクトに行う、どういう状況があっても人が手を下すことなく A 地点から B 地点まで守備よく進行することができるという、そういうことです。それはいわば夢として、自動車の開発の歴史の中では一つのゴールに昔から言われてきていたことです。しかしまたそれは夢であって、現実にはとてもそれは私たちが生きている間にそんな時代が来るとは思えないぐらいのものであったのが、だんだんだんだんとこう近づいてきて、決してそんなに遠い夢の話ではないということになってきつつあります。自動運転自動車、これはドライバーが例えば病気であっても、運転にの能力に欠けるところがあっても、何も関係なく移動ができてしまう、究極の移動手段ということになります。運転行為というものを必要としない。これまでは例えば GPS を使って地上にどこに来れば交差点があるかとか、どこでは立体交差になっているかとか、そういうことが事前情報としてわかる、それを迅速に車に反映させて対応していくという、その程度の自動化として進んできておりましたけれども、今回新聞で報道されてますのは、日産自動車が8月の末に発表した新しい自動運転カーで、これは行く先を設定すればあとはそのまま行けてしまう、現実に道路を走っている時にそこでリアルタイムに発生する異常状態、例えば信号の変換とか、急に車が近づいてくるとか、横断歩行者がいるとか、そういう状態を全てその現場のリアルな状況の中で感じ取って対応していくということになるのだという、そういう触れ込みになっています。現実化した夢の車、これはどこまで本物になるだろうという議論がありますが、実は日産だけではなくて他のメーカーも負けじと追いかけているというか、あるいは機能別に見るならばさらに進んでいるというようなところもあるようです。私は科学的な安全化ということをいわば命というんでしょうか、それで全てだとまでは考えませんけれども、しかし自動車と銘打つ限りは本当に自動車になるべきだ、つまり自動運転カーになることによって乗る人の個性はもうそこでは全て吸収をされてしまうというか、車の具体的な機能には反映しないで済むという、そういうものになる。ちょうど公共交通機関が一人一人その交通機関を利用する人の個性には関係なく誰をも A 駅から B 駅へ運んでくれるというのと同じことです。で、これが一般の家庭でも購入することが可能な程度の車両の中でもそれが実現できるということになれば、それはもう今まで私たちが 交通事故ということで、いろいろ悲惨な現象をどうしたらなくすことができるのかというようなことで悩み悩んできた、あの苦しさからは解放されることになるはずですね。世の中に自動運転カーと非自動運転カーが混在しているということになると危険ではないかとか、ドライバーが一切何の不注意も問われない、もし仮に自動運転カーに何か事故が起きたときには、それは車のメーカーが責任を問われることになるというようなことで良いのかといったような議論が行われてみたり、あるいはまだそれは夢から現実に近づいてきているとはいえ、まだまだかなり遠い将来のことであって、今のところドライバーの存在を前提とした道路交通法を変えるということは、それは考えられないという警察当局の見解もあるようです。いわば混在期、移行期、それはドライバーの責任とメーカーの責任が競合してしまうというような難しい局面にもなるのでしょう。けれども、ちょうど公共交通機関が個別の交通機関になり、しかしその個別の交通機関というのはドライバーの運転行為というか運転能力というものを前提にしないで済む個別交通機関ということになってくるとなると、それは自動車の利用の範囲をまた格段に広げることになるでしょう。現在は国土交通省は高速道路などの非常に運転行動が何と言いますか単調に済むところというか、突然危険な行動が危険な現象が起きるということが考えにくいところでの分析検討を進めているということで、実際にはこの自動運転カーの実現に向けて、2030年までに工程表を決める、そして2015年までには同一車線での車の連続走行の技術を確立するといった目標を立てているというふうに伝えられています。経産省も来年度の予算案の概算要求の中に、こういう車のコントロール機能の開発ということで予算を盛り込んでいるということです。いろいろ難しい要素がたくさんあるでしょう。一応ではない安全確保のための方策は多面から考えていかなければいけないという問題があると思いますけれども、しかし私は道路交通を多くの人々が安心して利用できる社会が実現できるためには、これは一つの福音だというふうに思います。多くの人々がこの問題をもう少し現実の問題として議論をするということが必要になってきているんじゃないかという気がいたします。今日はここまでにしましょう。